オーディ。ラジオネームバンズさん、ゆずみさん、こんにちは。
こんにちは。
私はカナダ出身なので訳が悪かったらごめんなさい。
もうこの時点で大丈夫です。
私は桜学院のファンで、手紙の書き方を教えてくれたオリメタルさんの友達です。
あら。
数年前、あなたは乙女心のベースカバーをやり、排水管でもベースを弾きましたね。
あ、マキのいる世界の時ですね。
今でもベースや他の楽器を練習していますか？音楽に関する楽しいエピソードがあれば教えてください。ありがとうございました。
ということで、カナダからありがとうございます。いや、嬉しい。なんか新鮮な。いつもこう日本のね、メッセージをたっぷり浴びてるので嬉しいですね。
カナダですか。
全然役上手すぎてびっくりしてますけど。乙女心のベースカバー、めちゃくちゃ懐かしい。私が中3の時に披露したやつですね。懐かしい。
あれからベースは牧野いる世界の時にみっちり練習してて、その後も1年ぐらいは割と家で触ってたんですけど、最近全然触ってない。
ですね。
なかなか、
そう、引っ越しがあって、引っ越しの時に、ボックスに入れて、そのまま、あって、で、あ、そうね、家にあるかな。で、なんかお父さんが欲しいみたいなことを言ってて、実家に、じゃあ送るよって言って、まだ送らずそのまま。家にありますね。なんで最近全然触れてないんですけど。音楽に関する楽しいエピソード。
楽しいエピソード。
なんだろう。
あー、合唱か。ピアノとかは全然私は無縁で、
私猫踏んじゃったも弾けないぐらいピアノできなくて。
お姉ちゃんピアノ習ってたんですけど、私は全然で。ピアノは弾く振りはめっちゃ得意です。めっちゃうまそうにピアノ弾くのは超得意なんですけど、全然本当は弾けなくて。合唱曲とかこの前思い出して懐かしいなとか思ってました。ビリーブとか、なんかこの季節になると結構思い出す。冬とか春とか、合唱は結構好きだったな。なんか式とかやってましたね、小学校の時。
楽しいエピソード。
楽しいといえばカラオケ。日常にこう溢れてるカラオケね、私行っても本当に歌わなくて聞き戦なんです。カラオケ意地でも歌わない。歌ってよって何回言われたことかってぐらい本当に歌わないんですよね。聞く方がいいです。なんかカラオケで歌えない、
なんですかね、歌えないんですよね。
恥ずかしいって思っちゃうのかな。聞くのは全然好き。何時間でも全然人の歌は聞いてられるんですけど。そう、だからカラオケ自体は全然好きだし、一人だったらまあまあ歌うかなって感じなんですけど、カラオケはね、聞き戦です。
ベースを披露するときはちょっと今後はもうどうですかね。半年ぐらいちょっと時間があればまたね、新たにこうできるかもしれないんですけど、急にはちょっとね無理かもしれないですね。
はい、ということで、カナダからメッセージね、わざわざこう一生懸命訳してくださって本当にありがとうございます。それでは今日もスタートです。オーディ、新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちら私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。2023年も最後の配信となりました。
早いよ。
早い。2023年ももうね、終わりですよ。あと数日で。ゆずみさんにとって2023年はどんな年でしたか？
やっぱり
20代に入りましたっていうのが一番大きかったかな。今年はやっと20代になりましたっていう。 なんか10年前には想像できなかったですよね。10年前2013年、20歳ってどんなんだろうってずっと思ってて、でも意外と何も変わんなくてっていうのが分かってよかったし、嬉しくもありますね。意外となんかそんないきなりこうねバンって大人になることはないんだなっていうのが分かった年でしたかね。はい、20代に差し掛かりましてっていう年でしたね。ということで、今年最後の独り言、メッセージテーマはクリスマス&年末の思い出エピソードです。わーい、早速ご紹介していきます。ラジオネームフランケルさん、私の年末の恒例といえば競馬の有馬記念です。千葉県にある中山競馬場で開催される年末の風物詩とも言えるビッグレースです。中でも異色の年だったのが2015年の有馬記念。馬券も大的中して、ホクホク顔でビールを飲みながら、うわー幸せそう、なんか幸せな絵が今頭の中で再生されました。ホクホク顔でビールを飲みながら、その日に引退を迎える馬のセレモニーを見てました。すると有馬記念に馬を出走させていた馬主でもある歌手の北島三郎さんが飛び入りで登場。すごっ。自分の馬が初めて有馬記念に出走できたことと3着に健闘した喜びでテンションが上がったのか、代表曲祭りを歌いますとサプライズ、観客は大盛り上がり。すごっ。北島さんの祭りを生歌で聞けてすごく元気をもらい、心も温まりました。ところで新谷さんは20歳になったということで馬券を買える年になりました。100円から馬券は買えますので、年末一つ運試しにどうですかということで。あら、私勧められてる自分で買ったことない、宝くじすら自分で買ったことない。でも100円から買えるんですね。そっかそっか、私おじいちゃんが競馬大好きでそう、休みあれば多分競馬行ってるぐらい結構好きで、そうだから昔からね、競馬場の紙みたいなのをよく家で見てたんですけど、おばあちゃんちかで見てて、そう、あ、ほんと好きなんだなと思って、お酒とね競馬が好きなおじいちゃんですよ。そうそうなんです。競馬場にも行ったことないからちょっと気になりますね。おじいちゃんに連れて行ってもらおうかな今度。おじいちゃんも喜びそう運試しに年末ちょっと時間あったら行ってみますね。100円から買えるのはちょっとびっくりだな。北島三郎さんすごいですね。てかご自身の馬をってことですよね。すごい、なんて素晴らしいタイミングでそこにいたんですね。運がいいですね。あら、素晴らしい。これは思い出ですね。ありがとうございます。ということで続いて、ラジオネームカオエムさん、クリスマスの思い出。記憶をたどってみると、近所のスーパーで注文した某パンメーカーのケーキを食べることぐらいでした。今でもそうなのですが、甘いものが大好きなのでそれはそれで嬉しかったのですが、サンタさんが来てくれたりイルミネーションを見に行ったりとかではなく、少し寂しいクリスマスでした。あら、小さい頃はいたずら坊主だったのでサンタさんが来てくれなかったのかもしれませんね。大人になってサンタさんを知らない私がサンタさんを役をやってもいいのか少し悩むところもあります。泉さんのところにはサンタさんはいつ頃まで来てくれましたか？今年も来てくれるのでしょうか？楽しみですね。あなたがいつもお幸せでいられますように、遠くからずっとずっと応援しています。来たれメリークリスマス、ということで素敵なメッセージありがとうございます。サンタさん、あら、サンタさんいつ頃まで？いやでも結構中学1年生とかまでは割と朝起きたらプレゼントがあったような気がするんですけど、あんま覚えてないな。小学生の時は確実に来てましたね。楽しみで仕方なかった。あの、目覚めた時に視界にこう赤い何かが見えるんですよ。この目開けた時に、あ、なんかあるみたいな、やっとサンタさん来たって いう瞬間がね、めちゃくちゃ楽しかった記憶があるんですけど、中学生とかになるともうこれ欲しいとか言ってましたね。なんかこれ欲しいみたいな、これのこれが欲しいですみたいな言ったりとかしてましたけど、いやサンタさん知らなくてもやっぱ嬉しいですよ。サンタさん来たっていうのが嬉しいから、まあ長くても中学生小6まではサンタさん来てたら結構いい思い出に、うん、子供の頃はすごくなると思うので、ぜひサンタさんやってあげてください。うん、ケーキね、サンタさん、クリスマスのケーキ嬉しかったな。昔クリスマスって無条件に嬉しいですよね。あとなんかポストに入ってるおもちゃ屋さんとか電気屋さんのなんか広告みたいなのがあって、なんかこれがこの値段です、メリークリスマスみたいなのがあって、それも見るのめっちゃ楽しかった。これ欲しいなみたいな思って、うん、懐かしいな。ぜひサンタさん続けてあげてください。はい、ということで川山さんもメリークリスマスです。メッセージありがとうございます。続いてラジオネームロッタさん、クリスマスの思い出といえば新谷ゆずみの独り言ボリューム11を思い出します。あら、何の回だ。この回が配信されたのは2019年12月25日の午前10時、事前に収録したのは前日の12月24日のクリスマスイブの夜。そうだったっけ。その回はサンタユズミンからの声のクリスマスプレゼント会でした。その12月24日は桜学院のクリスマスライブが行われていて、おそらくユズミンが収録している時に我々は桜学院のライブで盛り上がっていたのです。もしかして今日のライブユズミンも見に来てるのかなと思いながら客席でライブを楽しんでいましたが、まさかのラジオ収録中だったとは。今頃みんなライブを楽しんでいるのかなと羨ましがるユズミンの様子がまた愛おしい回でもありました。何回もクリスマスは過ごしてきましたが、その時のラジオがかなり印象に残っています。あれから4年が経った今でも忘れられないクリスマスの思い出です。今年はユズミンがお仕事じゃなくてクリスマスを楽しめますようにということで。え ?4 年え ?4 年怖い。いやもう普通か、4年か。あ、なんかでも思い出しました。うん、思い出した。そう、私その頃そうライブみんな行ってるなと思いながら撮ってた記憶がありました。そっか、4年経ったのか。あら、クリスマス今年今のところ仕事じゃない気がしますよ。なんかね、すごいクリスマス、なんかノブの撮影してた頃がすごいクリスマスとか冬だった気がするんですよね。すごい土年末まで撮影してて、その頃は全然なんかもうクリスマス、あ、終わってたって思ったんですけど、あ、ノブの時か、ちょうどじゃあその頃だ。ノブずっと撮っててクリスマス、今日クリスマスだねみたいになってた記憶があるんですけど、そっかそっか、今年はクリスマス仕事ないですね。ケーキでも買って食べようかな、楽しみ。やっぱね、街もこう冬っぽくどんどんなってきてキラキラしてていいですよね、その雰囲気が。ちょっと今まだ家にツリーなくて買おうと思ってるんですけど、ちっちゃいの、ちょっと楽しみですね。クリスマス楽しみたいですね。はい、ということで続いてラジオネームしろうさん、自分が子供の頃、おじの家が蕎麦屋をやっており、大晦日とその前日は店前で持ち帰り用の年越し蕎麦を売っていました。お蕎麦売ってみたい。なんかお店憧れる、その実家がとかおばあちゃん家がみたいなのすごい憧れる。小学生ぐらいまでは毎年売り子を手伝っていて、寒空の下で街行く人たちに大声で呼び込み、小さい子供が売っているからか毎年そこそこの数を売った記憶があります。すごい。大晦日当日は持ち帰り用を売り切った後に店内で温かい年越しそばを食べるのが楽しみかつ美味しくて未だに鮮明に覚えていますということで、うわ素敵。年越しそば私も毎年絶対食べますね。紅白歌合戦を見て そろそろだねって言って、で近くにお寺っていうか鐘がね鳴る場所があるので、その音を聞きながらみんなでお蕎麦をすするのが新谷家の定番なんですけど、自分のお家で作ったお蕎麦食べられるのめちゃくちゃいいですね。羨ましい。あら素敵ですね。今年も年越しそばいいな、楽しみだな。でお正月におばあちゃん家でカニ食べて、うわー幸せ。ちょっと早く実家帰りたくなってきた。年末までねちょっと仕事頑張って、年明けちょっと家族で楽しんで、あ成人式ですよ。忘れている忘れている、成人式もねあって振袖も着るのでね、振袖はねせっかくなんでやっぱねちゃんと写真撮ってね皆さんにもお見せできたらいいなと思うんですけど、うん楽しみ、ちょっとそれを楽しみに今年最後まで皆さん頑張りましょう。ということで皆さん今回もたくさんのメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせをさせてください。私が出演した映画ぬいぐるみと喋る人は優しいの DVD が2024年1月1日に発売いたします。年明け一発目、皆さんこの映画のことを頭にちらつかせながらDVD もねぜひぜひよろしくお願いします。配信の方もね確かまだ多分やってると思うのでよろしくお願いします。そしてですね、新谷泉2024年カレンダーが、現在発売中でございます。先日のお渡し会も皆様ありがとうございました。実際にねお会いできることなかなか少ないので、年明ける前に皆さんに会えて私はすごく幸せです。ありがとうございます。そしてですね、現在募集中のメッセージテーマは2024年私の目標です。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は1月3日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。メリークリスマス、そして良いお年を。またねー。オーディ